2024年5月15日始まりました佐々木亮の宇宙話。本日は太陽フレア、かなり話題になっているので、太陽フレアによって僕たち人間がどう被害を受けるのか、その中でも特に被爆、太陽から放出される放射線によって被爆するリスクっていうところで、飛行機の運航見直さないといけないよねっていう、そんな研究結果出ているので、こちら紹介していきたいと思います。でこちらの研究結果はネイチャーリサーチジャーナルっていう、ネイチャーのオンラインバージョンのあれですね、サイエンティフィックリポーツに出されたものにもなっているので、比較的インパクトも世界中で大きかったものになっております。ぜひ最後までお付き合いください。ということでですね、本日でエピソードが1314になりますかね。ちょっと今エピソードナンバーを出すの忘れてたんですけど、1313話を迎えるというところで、基本的には1話完結でお話しさせていただいております。気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいですね。でですね、今なんとポッドキャストものすごく調子いいです。 Apple Podcast の日本全体ランキング今18位になっていて、 Spotify の方もランキングが今100位とかになっている状態なんですね。これはこう、もともと Apple の方が視聴者数が多いっていうところもありますし、あとは単純に太陽フレアに対してみんな興味を持っている、そこに対して答えていくっていうのに宇宙話ちょうどよかったのかなというところになってるので、ぜひですね皆さん好きなエピソード、特に太陽フレア関連たくさんあるので、ぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。毎日毎日月齢のお話もしてますが、本日5月15日は半月、綺麗な真っ二つの月が見えるかもしれませんので、関東近辺結構天気いいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん空見上げてみてはいかがでしょうか。ということで本題に入っていきたいと思います。今日は太陽フレアによって発生する飛行機内での被爆、これについてお話ししていこうと思います。太陽フレア、もうここ最近でかいのがたくさん起こって、みんなの頭の中でのこう注目度っていうのも上がってると思うんですね。でそんな中でいろんな被害がささやかれてます。人工衛星ダメになっちゃうとか、大規模停電発生するんじゃないかとか、であとは放射線が怖いですっていう話もよく聞くんですね。でそんな中で今回は放射線に関するお話をしていこうと思います。そもそももともと太陽とか宇宙から放射線っていうのはかなりの量地球に対して降り注いでいる、定常的にねっていうのがあるんですけど、その一方で地球はちゃんとそれに対する防護壁、バリアみたいなのを持っています。だ放射線以外のバリアとかに関してもいろんな角度からあるけど、放射線に対して一番やっぱガードとして効いてくるのは大気の部分は大きいですね。僕たちって地上で生活してる中で放射線の影響を感じる時ってどんな時でしょう？一個大きくあるのは、夏とか日焼け気にする方たくさんいますよね。僕はそう、最近 YouTube とか見ていただいてる方とか、あと Spotify でビデオとか見てくれたりしてる人はわかると思うんですけど、そんなに日焼け気にしてるタイプではないんですよ。だけど、日焼け気にする方はたくさんいると思います。でそんな中でじゃあどうやって、それって宇宙から飛んできたやつが全部当たってるのかでいうとそうではなくて、地球のこう大気っていうのは宇宙からの放射線をある程度吸収してくれるような、そんな役割を担っているわけですよ。でなのでこう宇宙の飛んでる X 線とかは地上には届かない、で紫外線とかも一部が届いてるみたいな状態で、それのこう放射量によって、たまにいつも通りガードしてるんだけど透き通ってくる量が多いから日焼けしやすい日があるよとか、そうじゃないよとか、そういうのが分かれてるんですね。 でこれちょっと余談になるんですけど、宇宙空間に人工衛星飛ばして天体を観測しようとするものっていうのは、逆にこの僕たちの体を守ってくれている大気が邪魔だっていう、この完全な人間のエゴみたいな理由で人工衛星飛ばしてるんですよ。なら僕が専門でやってた X 線天文学、今 JAXA が打ち上げて世界中をこう牽引してる観測装置であるクリズムとか、そういったものはもう特に X 線を見るから、地上にいるとなんか地上の望遠鏡でわー星だーって言ってる、ああいうことができないんですよね。なぜなら地球の大気が X 線を吸収してしまうから。だから宇宙に人工衛星飛ばそう、観測装置飛ばそうっていう風な発想に至るわけです。まあそんな感じで地球の大気っていうのはものすごく良質な僕たちの体を守ってくれるバリアなわけです。そんな中で太陽フレアが発生して放射線量が増えたらどうなるのか、もちろん大気の影響がいろいろあるもののですね、放射量が多くなったらそれだけいつも張ってるバリアから隙間から抜けてくる放射線量も一定増えるよねっていう話があるわけですね。でこれはバリアっていうのはもう分厚ければ分厚いほどいいわけですから、地上にいる時と上空にいる時と宇宙にいる時で受ける放射線の量っていうのは違うわけですよ。そんな中で飛行機に乗っている時に受ける放射線の量っていうのは意外と高いんですね。理由はまあこう高度が高くなってる、高度はね10キロとか、まあ、15キロとかなんかそういうところバーッと飛んでいくわけじゃないですか。だからそこの正確な数字僕はあんま知らないんですけど、標準的な巡航高度っていうのがだいたい12キロぐらいって言われてるから、だいたいそれぐらいかなと思って話してるんですけどね。でそこで受ける量っていうのはやっぱり上に積算してるこう大気が少なくなるから、どうしても放射線受けやすくなると。でそこで受ける放射線量っていうのは1時間あたり10マイクロシーベルト以下っていう低い量が、例えば宇宙の銀河とかからの量で受けているというふうに言われてます。で太陽の放射線の強度っていうのは、太陽フレアが発生すると短時間ながらですね、その線量っていうのは2ミリシーベルト毎時っていうふうになってるらしいんですね。1時間あたり2ミリシーベルトで、これ普通の飛行機乗ってる時の宇宙から影響を受けるものだけで10マイクロシーベルト毎時っていう風になってるんで、1時間あたりなので、まあそれだけ大きいことがわかるわけですよ。でそんな中で、で公衆の年間被曝線量限度っていうのが1ミリシーベルトっていう風に言われていることからですね、これ大きいフレアが発生すると飛行機に乗ってるのかなり危険だよねっていう風になるわけです。でそんな中で飛行機ってそれに対策してるのかでいうと、まだちゃんと対策が講じられていないっていう、そういう背景があります。で今回このサイエンティフィックリポーツっていうところに投稿されている論文の内容から具体的な対策書いてあります。これ結構簡単で、普段12キロとかそういったところを航行しているものを9キロメートルっていう、まあ3キロ下げるっていうところですね、比較的低高度なところを飛ばせることで上に積み上げられる空気の量っていうのを増加させることができるので、その分ガードを固くすることができるっていうのが分かってます。でそれでも9キロまで下げても放射線量が一定値を超えてしまう、かなりこうやばいぞっていうタイミングになる場合は欠航とかを考えるべきだっていう話をしてるんですね。でこれがどれぐらいのこう経済被害っていうのを生むのかっていう話もちゃんと書いてあって、そりゃそうじゃないですか。なんか放射線やばいから飛行機止めろみたいなのって、なんかこれこそ研究者のエゴというか、うるせえも経済回してんだぞみたいな、そんな目線になると思うんですけど、経済的な損失リスクっていうのが評価された結果ですね、こう毎日運航する長距離便に対する1年あたりの経済損失額っていうのが最大で500ドル とか、あとはまあ1500ドルとか、まあそのぐらいの範囲ですよって言われてるんですね。どうですか？高いと思ったか低いと思ったか。乗ってる人たち、あとは、まあ、会社目線で見たら、自分の会社で抱えてるパイロット、彼らが長距離のこう便で高いところを飛んでる時間が長ければ長いほど、被曝する量が増えると。で、そうすると、パイロットとしての寿命もそうだし、そもそも健康被害が出てくる。そういったリスクを考えたら、このあたりの数字ってそもそもそんなに大きくないなっていう感覚になる人が多いんじゃないかなと思うんですね。で、加えて、まあそんなこと言ってもっていう話だと思うんですけど、飛行機って例えば火山の噴火が起きた時とか、そういった航空リスクが高くなるタイミング、煙とかバーって出ますよね。その時に、まあ、欠品するとか、便数減らすとかするわけじゃないですか。そこで講じられている対策に比べたら大きくないらしいんですね。つまり自然災害として太陽フレアを認知して、太陽フレアを認知した上で、それの見えない被害、放射線の被害っていうのをちゃんと考慮して、飛行機の便とかを設計させることで、低いコストで高い健康なんていうんですか、健康面のカバーっていうのができると。いうところになるのは、これ結構いい提言なんじゃないかなと思って、で、これを書いた京都大学の山敷さんっていう方が、まあ、ツイッターとかで今回の太陽フレアの時に話してたんですけど、まあここまでちゃんこれをちゃんとしっかり導入されてるところってやっぱまだないよねっていう話をされていたので、まあこれから宇宙のからの災害っていうのがちゃんとリテラシーとして高まってきた時に、こういう対策されるかもしれない。そして太陽フレアが強いから飛行機が欠品になってるっていうふうになって、このポッドキャストを聞いてる人の中でも困ったっていう人が現れるかもしれないというところになってますが、まあ皆さんの健康被害っていうところが大事になってくるので、あんまり気にしないでいくのがいいんじゃないかなと思います。ちなみに噂レベルなんですけど、僕とかはこう X 線の、試験とかよくやってたから、そういう被曝量みたいなのをちゃんと測定するバッジみたいなのが周りみんな持ってたんですけど、そのバッジを持って飛行機に乗ってはいけないとか、何なのかとか、ね、それはなんでなんでしょうね、みたいな、そんな話もありつつ、今回のお話は以上にしていきたいと思っております。アフタートークです。いやー、面白いですよね。こうやって僕たちの身の回りに起きそうなことと太陽フレアがつながると、これはこれで理解が深まるからすごいいいなと思いました。まあこれからね、まだまだ太陽元気な状態で爆発繰り返していく時期ではあるので、まあそこは頑張ってなんかこう社会が順応していくことを祈って、で、それの一助になればいいんじゃないかなとこのポッドキャストが思っております。で、世の中の太陽フレアに対する興味っていうのが高まってるのは僕も実感してて、冒頭で話したポッドキャストのランキングが Apple でも Spotify でも上がってるよって話があったんですけど、それ以外で見ても、この最近動画でポッドキャスト撮って、まあ音声だけでも楽しめるようにっていうので、ポッドキャストにアップロードしてるし、YouTube にも上げてるんですよね。で、そうしたら、YouTube にも上げてる方の2個前とかのエピソードかな？太陽フレアはそんなにバカでかいわけじゃなかったのに、なんでこんなオーロラ出たんだろうみたいな、そんな話したものがあったんですけど、これが今これ収録してる段階でも1万1000回とか再生されてて、アルゴリズム的にこうみんなに見せなきゃっていうのになってたのは、僕的にはすごい嬉しいポイントだったなと思ったので、もしかしたら日常会話で太陽フレアっていうワードが出てきてたら、このポッドキャスト聞いてる人はまあ昔から知ってるけどねみたいな、そんな感じで対応してみてはいかがでしょうか。ということで、今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォーム、Apple Podcast のレビューからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。